皆様、新年明けましておめでとうございます。熱量と文字数、編集長のサンキュー達夫です。ということで、蛇年、皆さん、今年も熱量と文字数、続く限り、どうぞよろしくお願いを申し上げます。今年はですね、1日に水曜日迎えるということでね、もう元日放送ということなんですけれども、毎年ね、勝手にアニメアカデミー賞というのを熱量と文字数でやっております。まあ、それぞれ、メンバーそれぞれが自分の視点で語る、アカデミー賞ということで、全く忖度なくね、自分たちの楽しみでノミネート作品を紹介し、さらに大賞を発表するという、そういった回でございますんで、ちょっとメンバー多いんでね、2週にわたってお送りしたいなと思います。まあ、去年ね、配信したら2時間くらいの配信になったんで、さすがに重すぎるだろうという、こともありまして、まあ、皆さんね、年末年始、移動のとお供とかにね、これ聞いてくださってる方も多いかと思いますけれども、2025年もね、楽しくしていけたらなと思っております。で、去年どんな作品があったのか、ちょっと振り返っていただこうという趣向でございますけれども。いろんなね、リスナーの方からもアカデミー賞候補いただいておりまして、例えば一つ紹介いたしましょう。クールミント記者。聖地巡礼に行きたくなるご当地アニメショーということで、熱量と、文字数の編集部の皆様、こんにちは、こんにちは。勝手にアニメアカデミー賞ですが、今回発表するテーマは、聖地巡礼に行きたくなるご当地アニメショーです。この賞は、2024年に放送されたアニメの中で、作中で登場した場所に実際に行ってみたくなったご当地アニメに贈られる賞です。クルミント記者ね、この間面白ホームページ大賞もやってくれましたけれども、ノミネート、ご聖地巡礼、5作品、エントリーナンバー1、ポンの道。聖地は広島県尾道市。尾道の海と山に挟まれた街をいい感じに描いている。地元が聖地のアニメだったので、行ったことがある場所がいっぱい出てきたので、ワクワクしながら見ていたが、唯一第6話の合宿の回で、養老温泉という知らない温泉旅館が出てきた。調べたら確かに尾道の山の方にある温泉みたいなので、機会があったら行ってみたい。あ、これ完全に個人的な思い出なんですね。ありがとうございます。エントリーナンバー2、ゆるキャンシーズン3。主な聖地は山梨県だが、今回推したいのはアニメの前半で登場した静岡県の大井川鉄道沿線。まず山とか建物とかの背景の描き方がえぐくて、実際に行ったかのような気分にさせてくれる。そして須磨田橋や奥大井湖上駅などアニメとは関係なく行ってみたいと思っていたところなので、アニメで取り上げてくれて嬉しい。エントリーナンバー3、鹿の子の子の子腰タンタン。本編の聖地は東京都日野市だったが、本編ではなく CM 前後のアイキャッチで日本全国の鹿が飼育されている神社や鹿が生息している観光地が紹介されており、実際にその場所に行って鹿を見たくなるような、見てみたくなるようなアニメだった。あー、確かにね。エントリーナンバー4、負けヒロインが多すぎる。おー、聖地は比嘉さんも行ったという愛知県豊橋市。個人的に豊橋は東海道新幹線で通過するだけで行ったことがないし、正直行ってみたいとも思ってはいなかったが、路面電車が走る豊橋の街のレトロな雰囲気を見て興味が出てきた。現在、豊橋街歩きスタンプを開催しているみたいなので、一回は行ってみたい。なるほど。みんなエスパーだよもね、豊橋市でしたね、ドラマのね。エントリーナンバー5、ネガポジアングラー。聖地は東京都中央区や江東区などの海沿い。釣りがテーマのアニメなので、東京23区の臨海部や横浜など東京湾に面した釣りスポットがいろいろ登場する。 海と橋と都会のビル群という東京ならではの光景を見ることができる。釣りが趣味でなくてもそういうところに行ってただただ海と夜景を眺めるだけでも心が癒されそう。ということで以上です。では受賞作品を発表いたします。ナンバーワンポンの道、ナンバーツーゆるキャンシーズン3、ナンバースリー鹿の子の子の子腰タンタン、ナンバーフォー負けヒロインが多すぎる、ナンバーファイブネガポジアングラー。では受賞作品を発表します。聖地巡礼に行きたくなるご当地アニメ昭和、エントリーナンバーツーゆるキャンシーズン3です。おめでとうございます。わーパチパチパチパチパチパチ。ちょっとね、受賞理由書いてないんですけれども、まあ、大井川鉄道沿線ということですね。こういった形で発表してまいりますので、エントリー作品と対象。みんなね、どれくらいドキドキしてるかわかりませんが、まあ、ドキドキしながら聞いていただければと思います。まずは、前半、今週お送りいたします。どうぞよろしくお願いをいたします。
熱文字。
あなたの困った解決します。 II パソコン、詳しくは iipc.net まで。
熱文字。
新年明けましておめでとうございます。カーズ SP のカーズです。私の方からはですね、2024年アニメ勝手にアカデミー賞3つ選ばせていただきました。まずはですね、主演女優賞。なんかこちら毎年僕やってる気がするんですけども、まあまあその辺は気にせずお願いします。まず1人目なんですけども、負けヒロインが多すぎるの柳波杏奈さんです。こちらですね、まあカーズの初恋キャラは薬師寮レモンちゃんじゃないのかと、ツッコミがあるかもしれませんがですね、まあまあその辺は置いといてですね、今年のラブコメアニメにおいてですね、非常に旋風を巻き起こしたヒロインであると。僕は高い評価をしていますと。ぬくみずくんに対してですね、やっぱりずっこけたことを言ったり、なんかずれてたりとかですね、なんかめちゃくちゃこう食欲に旺盛だったりとかですね、なんかそのあたりが非常に面白くも可愛い女の子ということでですね、すごくなんか作品全体も盛り上がった、その最大の功績はやっぱり、柳波さんのね、おかげなんじゃないかということで、はい。で、二人目いきます。疑似ハーレムの七倉凛さんです。これはですね、まあ、凛ちゃんがすごいのか、まあ、中の人の早見沙織さんがすごいのか、ちょっとよくわかりませんけども、やっぱ一人の女の子が、ツンデレだとか、甘えん坊の妹だとか、クールっ子とか、まあ、いろんな演技をしてくれるですね。まあ、彼女は演劇部の、志望の女子なので、なんかそのあたりの演じ分けが非常に面白くも魅力的であるということでですね。翔がね、主演女優ですからね、そのあたりやっぱこう演技がすごかったということでですね、凛ちゃんを選ばせていただきました。ということで。3人目いきます。時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリアさんのアリサ・ミハイロブナ・クジョウさん。今年のそのラブコメアニメはすごく豊作だったと思うんですが、やっぱアーリアさん強かったと。やっぱヒロイン力が凄まじくて、まあ、完璧主義のやっぱ強い女の子が弱みを見せる一瞬にすごくキュンときました。あとはですね、まあ1話目から結構ハイキックでパンチラしたりとかですね、いろいろこう僕に刺さる要素が非常に多かったということでですね、アーリアさんを、はい、選びました。この3人のうちですね、主演女優賞、大賞なんですけども、ドゥルルルルルル、じゃん。七倉凛さんです。まあ、評価の方で言った通りですね、やっぱり演技力を評価するという意味で、やっぱり凛ちゃんを選ばせていただきました。決してですね、早見沙織さんだから選んだということではないと、一応ここで申しておきます。続きまして、脚本賞。こちらですね、やっぱり3つ作品を、ノミネートさせていただきました。まず一つ目、響けユーフォニアム3期。まあですね、足掛け10年近く、本当に素晴らしい大団円のラストで、非常に良かったです。やっぱり3期のクライマックスの久美子の演説はね、もう何回見ても泣けちゃうんですよ、僕。本当に脚本と言いますか、もうストーリーが凄まじく面白かったという。でも僕はですね、人生このアニメを反芻するだけで、残りの老後も生きていけるっていう、そんなこう希望を与えてくれた一生に残るアニメだったということで。で、二つ目いきますね。二つ目はですね、週末トレインどこへ行くです。 これがですね、また一風変わったと言いますか、舞台はシュールだし、なんか女の子たちはずっと喧嘩したりすれ違ってるしで、何なんだこれはっていうですね、ちょっと一味も二味も違うんですよね、他のアニメとは。なんかね、お話的に本当にこう独自の世界観、なんかキノコがいっぱい生えたりだとか、なんか本当にね、なんか先が全然読めない展開がすごく癖になって、しかもアニメオリジナルだから先の展開を知っている人がねほぼいないじゃないですか。なんだろう、今時の流行りじゃないって言いましたけども、絵柄的にはあの今時の最先端の可愛い絵柄で、この辺もねすごく良かったです。なんだろう、印象に残ると言いますか、オンリーワンの魅力があるということなんで、まあ、ぜひあのね、皆さんこう正月休みとかですね、ちょっと一気見していただきたいアニメの上位に入ります、こちら。で、3つ目いきますね。真夜中パンチ。これがですね、まあ、あの動画配信ものと、いわゆるなんかヴァンパイアものと、あとは友情ゆりとか、まあ、いろんな要素があるんですけども、このあたりのドタバタが非常にあの笑えて面白かったです。結構ギャグ寄りなので、例えば動画配信っていうと必ずこう炎上ネタとかが入るんですけども、そのあたりも結構重くならないように結構ギャグとして消化してくれるのもすごく見やすくて、なんかストレスなく楽しめました。やっぱこちらもですね、あのオリジナルアニメなんですけども、なんかこういうアニオリがどんどん増えてくれると、なんかね、ちょっとファンとしては嬉しいなと思います。はい、以上の3作品をノミネートさせていただきまして、脚本賞の大賞はドゥルルルルルルじゃん、響けユーフォニアム3。はい。こちらですね。まあ、詳しくは、夏頃に熱文字で配信されました、響けユーフォニアム3特集がありますんで、そちらの方で僕いっぱい喋ってますんで、あのあたりで大体言いたいことは言ったので、はい。聞き返していただけたらなと思います。本当になんか、人生この世に生まれてきた甲斐があったなと思わせてくれる素晴らしいアニメに出会えて、ただただ本当に感謝しております。私の方からは、最後にですね、漫画原作賞という、賞を作りました。こちらはですね、原作が漫画のアニメになった作品で、アニメになったことで原作の良さが引き出されていたりとかですね、アニメから入った人には漫画も読んでほしいというですね、そういった、基準で、3つ作品を選びました。まず1つ目、ダンジョン飯。原作の面白さはですね、まあ非常にこう保証されているわけですけども、アニメになったことで、やっぱり料理シーンがね、肝だと思っていて、これがね、よりこう映像でカラフルになって、まあ音とかも出てですね、美味しそうになってですね、うわぁ、これ食べてみたいなと思わせてくれる気持ちが非常に強くなりました。いや、まあ一部はちょっと、あんまり食べたくないなっていうのもね、ありますけどね、やっぱり、こう食材が生きている姿がやっぱ出るってことで、まあそのあたりなかなかこう、微妙なところはありますが、本当にまあ美味しそうであることは間違いないと。はい。こちらですね、本当になんだろう、原作ファンは本当にアニメでカラフルになった料理シーンを見てほしいし、逆もまたしかりということでですね。続きまして、青のエクソシスト、3期と4期ですね。こちらですね、熱文字ではなかなかピックアップされにくいタイトルなんですけども、私、実はめちゃくちゃこういうアクションバトルもの大好きでしてですね、特に3期のですね、イルミナティ編というのがありまして、こちらまあ、主人公たちの、クラスにいるですね、神木出雲というですね、まあ、当たりの強い、気の強い、マロマユという女の子がいるんですけども、そちらの、その女の子のですね、当番シリーズで、彼女が救われるエピソードを、まあ、ワンクール、みっちり描いてるんですけども、ここのね、クライマックスを見終えた後のカタルシスが最高に気持ちよかったです。やっぱりアニメになったことで、やっぱり、戦闘シーンの迫力だとか、結構敵キャラとしてですね、人間の体を改造したなんかグロテスクなですね、敵が出てくるんですけども、このあたりが映像化されたことで、よりこう、なんだろうな、ドキドキさせてくれる作品ですね。やっぱりこう、バトルアクションものはアニメになったことで動きが加わりますから、なんかそこの作画をきっちりこう、逃げずに描いてくれているとあたりがですね、すごく面白かったです。で、3つ目いきます。株式会社、マジルミエ。これはですね、まあ、サイド B でも、まあ、語って触れたんですけども、やっぱりアニメになったことで、魔女っ子といえばこう、魔法少女といえばやっぱ変身バンクですよねっていうところで、一人一人が、もう、めちゃくちゃこう、作画が丁寧なと言いますか、可愛らしかったり、かっこよかったりする、変身バンクが、みんなそれぞれ個性豊かに描かれていて、これが本当にお見事でした。 アニメスタッフさんがやっぱりこの作品アニメ化した時にどこに力を入れるのかっていうところはそれぞれ作品ごとにあると思うんですけども、本作で言えばやっぱ魔法少女といえばやっぱ変身だよねっていうことで、変身シーンがねすごくね、作画クオリティで、まず作画コストをかけて頑張ったなということで、作中にですね、社長の重本さんって方がいるんですけども、彼は、技術畑なんですね。もともとプログラマーから社長になった技術畑なので、そのあたりね、彼の、割と仕事に対する、結構こだわりの強さ、それを、本作品のアニメスタッフにも感じました。で、漫画原作賞、大賞なんですけども、こちら、ダンジョン飯です。おめでとうございます。本当にこれは2期を楽しみにしていますという期待も込めてですね、本当に素晴らしいアニメでした。はい、以上がですね、カーズ SP のアニメ勝手にアカデミー賞、まあ、2024年のですね、結果でした。ということで。で、達夫さんからはですね、今年の抱負を語ってくださいと言われてるんですが、いや、結構考えた結果、僕は今年は積みゲーを減らしたいなと思ってます。アニメに関しては、僕ん家のハードディスクレコーダーの容量が埋まる前に見なきゃっていうですね、モチベーションがあって、最優先でやっぱ趣味として楽しんでいるんですけども、その分ちょっとゲームがおろそかになったのが去年でした。例えばですね、僕ドラクエ3リメイクも未開封だし、ユニコーンオーバーロードも途中で止まっていたりとかですね、なんか本当にゲームをする時間が全然なくてですね、やっぱその辺は比嘉さんを見習ってですね、もっとゲームやらないとなと思いました。あとですね、まあ、カーズ SP のブログ更新もですね、毎日3つ以上の記事を作り続けて、これは365日やれたんで、まあ、今年もそれは継続してやっていこうかなと思います。はい。ね、まあ、ネットの楽しいニュースだとか、Kindle 漫画情報だとかですね、まあ、その辺セールとか新作情報とか発信してますんで、ぜひともね、見ていただけたら嬉しいですということで。そんなわけで、本年も熱量と文字数とカーズ SP をよろしくお願いします。
ムスカ大佐だ。この番組はアイアイパソコンの協賛で制作している。ぜひ聞いてみたまえ。
熱文字。
明けましておめでとうございます。アストミシンゴです。はい。さ、昨年2024年はですね、結構私大きな出来事がありまして、個人的なことで、はい、まずですね、ある番組の企画で、家を綺麗にしてもらいました。私の家は長年もう物で溢れ返った状況でございまして、それをねもう綺麗さっぱり、してもらって、さらにね部屋も綺麗に改造してもらいまして、はい、快適な状況でございます。そしてさらにそれで、初めて自宅にインターネットを引きました。はい。ついにオラガ村にもインターネットが来たなっていう状況でございまして、これでね、オタ活なんかも快適に、なりました。アニメも見やすい状況でございます。そんな私が、今回プレゼンするショーなんですけども、今年もやります。2024年のベストアニソンショーでございます。はい。今年もね、もう名曲たくさんたくさんありましたが、もう絞りに絞って、ノミネートが5曲とさせていただいております。まず、1曲目のノミネートは、クリーピーナッツのブリンバンバンボンでございます。こちらは、テレビアニメマッシュルの第2期、新格者候補選抜試験編のオープニングテーマ。となった曲でございます。この曲なんですけども、オープニングアニメーションの演出を手掛けた榎戸俊さんももともとクリーピーナッツのファンだったということもあり、ね、曲のサビの部分が送られてきてから結構絵コンテが、進んだという話もありまして、でこの印象的な、ブリンバンバンボンダンスの考案者も、榎戸さんであるというですね。だからアニメの映像がありきで振り付けが、できたということらしいんですね。なので今年1年間はもう動きを何回見たことか、 というぐらいもう SNS で大バズりでございまして、間違いなく今年のアニソン界の顔ではないかなという、曲でございます。そして2曲目のノミネートはブレイバーンの、ババーンと水産バーンブレイバーンでございます。こちらはですね、今年1月から3月まで放送された、テレビアニメ、勇気爆発バーンブレイバーンの、オープニング主題歌、そして、1話の方では、エンディング主題歌として使われた曲でして、これはですね、サイゲームスと、ロボットアニメの巨匠である大張雅美さんが手掛けたオリジナルロボットアニメーションでございます。こちらリアルタイムで見ていた方はわかると思うんですけども、とにかく仕掛けがすごかったんですね、この曲が流れるまでの、それまではちょっとだけ暗い雰囲気のあるリアルロボット風のストーリーが進んでいたんですが、1話の最後の方にもう勇者シリーズ、もう勇者王ガオガイガーだとか、もうあの辺の頃のもう昭和と言っても過言ではない、昭和のロボットアニメぐらいのなんか熱い感じのロボットが突然登場してきて、このババーンと水産バーンブレイバーンという曲が流れるというですね、とんでもない仕掛けが待っていましたという、しかもこの曲もロボットの中で流れてるっていう変な設定だったんですね。でさらにこの曲を歌ってるこの鈴村健一さん自身もですね、結構そのロボットソング大好きという、ところもありましてね、かなり熱がこもった歌唱となっておりまして、この曲もねかなり、アニメの中で印象的な使われ方をしたという点で、今年一番の印象を残したアニメソングではないかなと思っております。そして3曲目のノミネートがですね、アイリスの I for You です。こちらはですね、アイリス・ザ・ムービー・フル・エナジーという、アニメ映画の主題歌になった曲でございまして、僕がこの、熱文字でたびたび話してるねプリパラだったりとか、ね、他にもいろんな作品の、主題歌を担当しているアイリスというグループがですね、デビュー10周年を記念したプロジェクトの一つとしまして、2024年に、アニメ映画が公開されました。どういうこっちゃと思う人はね、ちょっとググってほしいんですけども、その映画の、最後かな、エンディング主題歌として書き下ろされたのがこの I for You という新曲でして、作曲を担当しているのは大石正義さんで、作詞をこのアイリスのメンバー自身が行っているんですね。まあそのアイリスはもともとそのね、アイドルとしてライブ活動もしながら、声優としてもね活動しているグループでして、決してその順風満帆な、感じではなかったということをね、もう結構メンバー自身もいろんなところで話をしてるんですけども、この歌詞にも結構そういうのが詰まってまして、やっぱり、アイリスもグループとしてはもうね今12年、13年目なのかなになりまして、決してそのなんていうか、アイドルとしてはその若くないっていう、ね、結構現実的なことをですね、歌詞の中にも結構詰め込まれていまして、その、例えばその賞味期限が、そこまで遠くないとか、そういうことまで言ってると、ね、結構そのアイドルが作る、アイドルの曲として、その結構キラキラなことだけではないことをたくさん書いてるっていうのもですね、結構注目ポイントでございまして、この曲はやっぱりこのね、10年以上活動しているグループにしか書けない曲だなと。で、しかもこのグループ自身を、テーマにしたアニメ作品がこうしてこの世に放たれているというですね、結構今までのそのアニメ業界にもアイドル業界にもなかったことをしている作品ではあったと思います。はい、現実で起こったことをそのアニメ作品に落とし込んでいるというですね、作品としても曲としても、素晴らしいものでございます。さあそして4曲目のノミネートはシカブのシカイロデイズでございます。こちらもね説明不要ではあるとは思うんですけども、今年放送されたテレビアニメ、鹿の子の子の子虎視眈々のオープニング主題歌だった曲でございます。この曲はですね、アニメの放送前にですね、このシカイロデイズのイントロ部分、1時間耐久動画というのが YouTube に上がりまして、で、そこではですね、一人の女の子がずっと同じ動きを繰り返していて、それを、 鹿がずっと見ているだけというですね、狂気の映像だったんですけども、そこで女の子がやってる振り付けっていうのがですね、結構、大バズりしまして、もう TikTok や、Instagram などを中心にですね、インフルエンサーの方々がどんどん踊っていって、アニメの放送前からかなり話題になっていた曲でございます。そして、アニメが放送されたら、オープニング映像にはその部分が一切使われていないというですね、衝撃の事実まで発覚したわけなんですけども、まあ、そのスカイロデイズのね、オープニングムービーの、イントロ部分も、結構振り付けとしては印象的でして、こちらもですね、いっぱいいろんな方が踊ってるのを SNS で見まして、この曲は何て言うんでしょうかね、僕がアニメ見始めた頃の、2000年代後半ぐらいの感じの、なんかね、声優さんが、そのアニメに出演してる声優さんたちが歌ってる、主題歌っていうのもやっぱいいなってちょっと思い出させるような感じの曲でございます。ね、いわゆる電波ソングっていう言い方をするんですかね。はい。この、なんかちょっと懐かしみを感じて、やっぱアニソンっていいなって、思った曲でございます。さあ、そして5曲目のノミネートは、水曜日のカンパネラ、赤猫です。こちらテレビアニメ、ラーメン赤猫のオープニング主題歌でございまして、この曲なんですけども、もともと、このラーメン赤猫の原作のファンの方が、水曜日のカンパネラの招き猫という曲があって、これが、ラーメン赤猫にすごいぴったりだと思うんです、とおすすめする声が、原作者の元に届いておりまして、で、それがあって、それが縁で水曜日のカンパネラにお願いすることになったという縁があるらしいです。はい。で、またこれね、作られた曲もですね、とてもラーメン赤猫にぴったりの曲でございまして、もちろん水曜日のカンパネラの楽曲の世界観も崩すことなく、間違いなくラーメン赤猫の曲だというですね、楽曲となっております。やっぱりね、曲のタイトルとか、歌詞の中に作品名入ってるのって、ね、非常にいいですよね。はい。まあ、こういう仕事をしてくれた、もう、水曜日のカンパネラさんに大感謝。ぜひとも第2期もオープニング主題歌をやってくんないかなっていう、私、個人的な思いがあります。というわけで、以上5作品のノミネートを発表させていただきましたが、私が独断と偏見で、この中から、最優秀ベストアニソン賞を決めたいと思います。最優秀ベストアニソン賞は、シカブのシカイロデイズです。おめでとうございます。ね、やはり、このインパクトはちょっと強すぎましたね。もちろんね、アニメ作品がヒットして、それに伴って主題歌もヒットするっていうのはあるんですけども、有名なアーティストが歌ってるというわけでもなく、この主題歌だけが先行してこんだけヒットするっていうのはですね、あんまり見たことがなかったのでね、なんていうか大 SNS 時代を感じるなという曲でございました。というわけで2024年のベストアニソン賞はシカイロデイズでございました。はい。というわけで2025年もですね、いろんなアニメソングに出会えることを願いつつ、終わりたいと思いますね。この熱文字でも特集しているアニ様もね、今年20周年イヤーということでね、どんなイベントになるんでしょうか。非常に楽しみでございます。はい。というわけで足止慎吾でございました。今年もよろしくお願いします。
熱量と文字数。
熱量と文字数をお聞きの方、松崎勝利と申します。はい。アイドルマスター賞、発表したいと思います。実はね、この日に一回、ポッタイがあったんだけども、あまりにも、いろんなことを喋りすぎてしまった結果、28分という、一人喋りで28分という音源になってしまいましたので、もうそんなもんは削除です。削除して、もう 淡々と、もう過剰書きのように、発表していきたいと思います。アイドルマスター賞というのはですね、毎年、アイドルマスターに起こった、主なトピックを私が紹介して、その中で一番、まあ、良かったなと言いますか、これぞアイドルマスターだなと思ったものに、私、出来事に私がアイドルマスター賞を受賞するんじゃない、アイドルマスター賞を、まあ、授けるということでございます。今年で何年連続になるんですかね、やっておりますが、じゃあまずはノミネート、まあ、アイドルマスターに起こった、まあ、今年のトピックですね、紹介していこうと思います。なので、ここを、めっちゃ、一つの項目につき、めっちゃ喋っちゃってるので、もう、トピックと一言、だけでもう終わらせます。はい。じゃあまず、一つ目。エントリーナンバーワン。学園アイドルマスター、リリース。新しいゲームが、リリース、新しいゲームアプリが、リリースされました。はい。エントリーナンバー2。テレビアニメ、アイドルマスター、シャイニーカラーズ、放送。全2クールで、分割2クール。セカンドシーズン。だから、分割、セカンドシーズンも、まで、放送されました。3つ目。VR ライブがデビューしました。伝わるかな？アイドルマスターで、バーチャルアイドルというのが誕生しましたということです。はい。エントリーナンバー4、4。さっきまで僕数字英語で言ってました。どうでした？エントリーナンバー4。コミカライズ完結。はい。アイドルマスターミリオンライブブルーミングクローバーとか、アイドルマスターシンデレラガールズ U149 の連載が終了しました。単行本は、まだ出ます。はい。エントリーナンバー5。様々な形のライブを開催。はい。VR 技術、XR 技術を使ったアイドルの声優さんじゃなくてアイドルのライブだったり、10周年のライブだったり、なんかツアーだったり、ユニット単位のツアーだったり、学マスはライブハウスのところにあるライブだったり、様々な形のライブを行いました。はい。エントリーナンバー6。アイドルマスターエキスポ開催。今までアイドルマスターのイベントで言ったら大体声優さんが出て歌って踊るライブだったんですが、今回はもういろんなことを詰め合わせのフェスのような音楽のライブだけじゃなくて、いたしゃ、皆さん、どうぞ持ってきてくださいっていう屋外でやったりとか、あとはもうアイドルマスターの公式でアイドルマスターの同人誌即売会を行うという、ちょっと一歩も二歩も踏み込んだような、なかなか公式でできないでようなことなんですけど、それを行いました。はい。という、この、エントリーは6つとなりました。これだけでもう5分いってんだもん。だって、途中もう我慢できずにもう一言じゃ足りてなかったところありましたもんね。はい。というわけで、以上がアイドルマスター賞のエントリー。6つということになります。さあ、果たして、今年の2024年の、アイドルマスター賞は一体何になるんでしょうかということで、発表したいと思います。松田一勝氏が選ぶ、熱文字的2024年アイドルマスター賞は、 アイドルマスターです。はい、今年もアイドルマスターの中で一番これがアイドルマスターだったなぁと思ったのはアイドルマスターでした。はい、これもう何年連続の受賞になるんでしょうか。2025年もどうなるのか非常に楽しみといったところでございます。はい、というわけで2025年も引き続き、私松崎勝利は、まあアイドルマスターをまあおそらく応援していくんでしょうしまあ本当にね、絶対応援することやめませんっていうほどじゃなくてね、そう、そんなにもう熱心にこうなっちゃうとスパンって切れてしまったりしてる人も僕はもういろんな人も見てますし、そうなった時にもうどうすればいいのかわからなくなってしまってるっていう人も見たことあるので、もう本当にマイペースで僕はずっとアイドルマスターをね、マイペースに20年やり続けてますからね。はい、アイドルマスターね、2025年も、楽しく追い続けていけたらいいなというふうに、思っております。そして、熱文字的に、一応お知らせではあるんですが、2024年も、私、松崎勝利、この漫画がすごいの、演者に選ばれませんでした。はい、選ばれませんでしたので、2025年も、松崎漫画大賞、開催決定です。はい、ということでですね、2024年に、単行本が出た漫画、の中から松崎が一番いいと思ったやつを発表する配信でございます。それに合わせてですね、皆さんも、2024年に、単行本が出た漫画の中から、これは面白かったと思うものを、まあ、3つメールでね、送っていただいて、松崎漫画賞に、花を添えていただければと思います。正式な、応募は、まあ、追って、X の熱文字の方で、お知らせさせていただきますので、それまでに、まあ、ちょっとね、なんとなく決めていただければというふうに思います。収録がですね、おそらく1月末から、2月頭、だいたいその辺になると思いますので、まあそのあたり、そのちょっと手前ぐらいで、メールの募集あると思いますので、皆様ぜひ、なんとなく頭に留めていただければと思います。そうですね、これは松崎が、何かしらの漫画の賞の選考委員などに、なるまで続けることになると思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。というわけで、松崎勝利でございました。2025年もよろしくお願いいたします。
熱文字。
東京大井町のアイアイパソコン、
お問い合わせは 090-1038-8957、 お電話
お待ちしております。地方 CM みたいな。
熱文字。
熱量と文字数をお聞きの皆様、明けましておめでとうございます。G21 です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。ということで、恒例の企画ですね、この時期。勝手にアニメアカデミー賞2024ということで、私はですね、ベストシェフ賞、シェフ、料理人ですね、というのを担当させていただいてます。もう何年 ?2、3年 ?3 年 ?4 年 ?4 年はないかぐらい、ベストシェフ賞っていうのを担当させていただいてるんです。この賞っていうのは、まあ、2024、その年に、放送されたアニメにおいて、 最も素晴らしかった料理人ですね。料理ではなく料理人、人の方ですね。料理人に対して贈られる賞ということで、早速ノミネートの方を発表していきたいと思います。五十音順です。まず、一人目。アストロノートから、宮坂拓海さん。そして、二人目。ダンジョン飯から、戦士。そして、三人目。姫様拷問の時間です。トーチャートルチュール。というわけで、この三作品なんですけども、三作品三名の中から、大賞、ベストシェフに輝いたのは、ダンジョン飯の戦士です。いやー、この作品はすごかったですね、やっぱり。深夜の飯テロアニメ、飯テロアニメでいいんですけど、飯テロアニメなんて言われてましたけど、まあ、料理自体は結構特殊な、要は、この世の中に存在しない料理ってものを扱ってるんですけども、まあ、戦士の、この、やっぱり、その、調理の技術の高さももちろんなんですけど、こう、やっぱり、本人の食という、こう、概念に対する造形の深さ、食と、まあ、健康っていう、こう、やっぱそこの考えの造形の深さと、あの、まあ、食材に対する思いだったりっていうのは、すごく結構、ディティール細かく描かれてたんで、それも素晴らしかったなっていうところですね。で、さっきも言った通り、絶対にこう、食べたことない料理なわけじゃないですか。魔物を使った料理、食材が絶対にこの世に存在してないっていうものなんで、それを、いわゆる、食べたことあるな、なんとなく味の想像つくなっていう料理に落とし込んでるわけじゃないですか。なんか、ちょっとポトフっぽいものだったりとか、まあ、あとなんか、こう、キノコ、歩くキノコの水炊きなんて、もう、お鍋料理したりとか、なんかあと、こう、シチューになったりとか、なんとなく食材はなんか見たことないもの、食べたことないものなんですけど、それを食べたことあるものに落とし込んでるっていう、この作品としてのうまさもあるなって思って、今回このダンジョン飯、そしてこの戦士っていう、キャラクターを対象に選ばさせていただきました。というわけで、勝手にアニメアカデミー賞ベストシェフ賞はダンジョン飯の戦士だったんですけども、あとですね、まあ、これは全く、アニメアカデミー賞には関係ないんですけど、最近サイド B の方で、ちょっとだけ、そのアニメ作品における下着、ランジェリーのことについて話したんですよ。で、これちょっと最近、すごい良かったぞって思って、その本当にアニメアカデミー賞とか関係ないです。サクッと言いますけど、原作の方の僕の心のやばいやつ、原作漫画の方のここ最近動きがすごくて、山田の下着がすごい人、みんな山田の下着がやばい。ここ最近原作の方ですね、漫画の方で山田の下着姿が出てくるんですよ。まあ、ごめんなさい、見てない人はネタバレになっちゃうかもしれないんですけど、原作ので下着姿が出てくる、まあ、流れとして下着姿が出てくるんですよ、ストーリー上。その下着がやばい、めっちゃ可愛い、めっちゃ綺麗、めっちゃすごい。何それっていう。なんかもうすごいディティールも細かいし、すごいです。これはちょっと、ごめんなさい、言いたかったんで、この、今収録が2024年なんですけど、これ今撮ってるのが、年内に言っときたかったです。すいません、これだけは言っときたかったんです。すいません。というわけで、2024年のうちに言っときたかったことです。でですね、抱負ですね。2025年の抱負も一緒に撮ってくれてるなんですけども、2024年の抱負ですかね、なんだろうってちょっといろいろ考えたんですけど、ここ数年ですね、僕。数年というかもうでも生まれてこの方ずっとかもしれないな。推しってあるじゃないですか。推し。推しの概念がいまいちちょっとわからなくてですね、私。わからないっていうか、僕に推しがいないんですよ。でもみんな推しって言うから、推しっていいなって思うわけですよ。 なんか楽しそうだし、推しって。好きなキャラクターだったり、あとこの作品面白いなとかはすごいわかるし、あるんですよ。推しってよくわからない。推しっていないぞと。でもなんか推し羨ましいなと。なんで、ちょっと、2025年はなんか推しっていうものを、推しを見つけようかな。推し。見つけられたらいいなと。出会えたら。もしくはもう、推しが見つけられなかったら、もう推しがいなくたっていいじゃないか運動。推しがいなくたって強く生きていけるぞ運動を、なんか、しようかなと。その、推しがいない人たちを集めて。っていう感じですかね。推しを見つける、ですかね。2025年の目標。はい。本年もよろしくお願いいたします。藤井21でした。
超初心者向けパソコン教室 II パソコンは、わからないことがわからないあなたのための教室です。教室でのパソコン、スマホの操作から、出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など幅広く受けたまわります。熱文字を聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張指導料ともに500円引き。東京23区内出張費無料です。今年で創業25周年を迎える II パソコンをぜひご利用くださいませ。
はい、ということで聞いていただきました前半でございました。まずはね、もうこの番組の両親でありガンでもあるというカズ SP のカズさん、主演女優脚本漫画原作賞全部ね今日発表していただきました。その他アイドルマスター賞毎年やっている松崎勝俊さん、そして足止慎吾先生によるベストアニソン賞、さらに、藤井21によるベストシェフ賞、これも毎年恒例でございますけれどもね。今回割と乗ってみた B メンバー中心でございましたけれども、来週またね別のメンバーによる発表がございますのでお楽しみに。すべてのメールの宛先は熱文字 @gmail.com、 熱文字 @gmail.com までお送りください。では最後にもう一通、勝手にアニメデミー賞2024ということで、札幌市中央区青の世界へようこそ記者よりいただいております。熱文字でおすすめされて見てよかったアニメベスト3。ああ、いいですね、嬉しいですね。第3位 MF ゴースト、新前県2024年秋アニメ6位作品。札幌に移住して冬の間は車に乗ることをやめた自分でも面白いと思えたアニメ。しかしなぜ BGM がユーロビートなのか。第2位、ルックバック。頭のてっぺんから尻尾の先まで岩井俊二の純度 100% の映画だった。岩井俊二が大好きなので大満足。実写化するなら岩井俊二。なるほど、青の世界さんは札幌ですよね。札幌市中央区さん、中央区なんで、確かね、ラブレター、まあ、今年、2024年か、亡くなりましたけれどもね、中山美穂さん。あれは小樽が舞台でしたかね。小樽、北海道。同じね、北海道の中でも、まあ、ちょっとね、距離は離れてますけれども、いや、やっぱりね、北海道の素敵さがすごい詰まってましたもんね。そんな岩井俊二作品的な、そのテイストも含めたルックバック。まあ、秋田県、そして、私勤めている山形県、ね、東北芸術工科大学、まあ、そんなところも、まあ、ちょっと舞台になっておりましたけれどもね、ルックバック。第1位、大井トンボ。新前県2024年2位作品。言わずと知れた熱量と文字数、公式アニメ、ゴルフに1ミリの興味のない自分が、まさか漫画を大人買いするほど沼にハマったとは、53巻も出ているとは思いませんでした。熱文字のせいで年末に飛んだ出費をしてしまいました。来年も面白いアニメいっぱい教えてくださいね。熱文字関係者の皆様、そして熱文字リスナーの皆様、良いお年を。青の世界へようこそでした、ということでありがとうございます。 いやー、いいですね。こういう、おすすめされてよ、見てよかったアニメベスト3でございましたけれどもね。いや、こういうのをメールいただくとね、本当にこのポッドキャストやっててよかったなーなんて思いますんで。まあ本当にね、全国のネズ文字記者たちの、皆さんの、やっぱメールでね、持ってる番組でございますんで、まだまだ石の下にね、眠っている記者たち、あと、菊船の人もたくさんいると思います。本当にね、メール送ってくださってるのってごく一部だと思いますんで、まだまだメール送ったことないよという方はね、お待ちしております。すべてのメールの宛先は、ねつもじ@gmail.com まで、勝手にアニメアカデミー賞、まだね、自分はこういう切り口でありますというのがあれば、メールいただければと思います。今年も皆様からのメール、じゃんじゃん受け付けております。お待ちしております。というわけで、まずはまずは前半以上でございます。今週は以上。真実と